ガラクタ捨て猫助っ人隊第6話テレビの心配。
ここは多摩川の河川敷、通称ガラクタ山。不法投棄されたゴミの中で自転車、テレビ、6匹の捨て猫たちが肩を寄せ合い賑やかに暮らしています。でもみんな強がっていました。人間に捨てられ生きる目的を見失っていたのです。
今日は朝早くからさくらと小太郎以外みんなテレビの前に集合しています。さあこれからどんな展開が待ち受けているのでしょうか。
皆さん見てください、どうなってますか。
あ、映った。
おばさんがいる。テレビさん、この人が電気屋さんの人？
はい、信江さんって言います。私の段ボールに穴が開いてしまって、それを見て泣いていました。
テレビがかわいそうだから？
違います。信江さんと娘のちかさんの関係を重ねていたんでしょう。そんな矢先にしおりさんとヨウタさんに変わりました。
で、娘のちかさんは？
信江さんがお店に行くまで部屋から出てこないと思います。
引きこもりだって言ってたもんね。
さくら姉さんと小太郎さん、ちゃんと侵入できたのかな。
小太郎さんがドジしてなければいいですけど。
自転車は小太郎に厳しいな。
ちか、お母さん仕事行ってくるね。
ちかさん、返事しないね。
もう6年も口を聞いていないんです。
え、6年？
同じ家に住んでるのに。
ちかさんが信江さんのことを避けてるんです。
なんでそうなっちゃったの？
父親に厳しく育てられたからだと思います。ちかさん、のんびりした子だからぐずぐずしてるように見えたんです。早くしろ、ちゃんとしろって子供の時から叱ってたみたい。
それなら僕も怒られちゃうよ。
父親はしつけのつもりだったようです。今のままだと社会に出てから大変だって厳しく接するのはやめなかったみたいです。その反動でおどおどしたり周りの目を気にしだしました。
ちかさんかわいそう。
ちかさん就職してから特に大変だったみたい。早くやらなきゃ、ミスは一つでも出しちゃいけないって頑張りすぎたんです。耐えきれなくなって仕事を辞めて、その頃から自室に引きこもるようになったんです。
パンクしたんですね。私の前の持ち主もそうでした。
自転車だけにパンク。
こら、今は深刻なお話中です。
反省します。
はあ、信江さんとはなんで口聞かなくなったの？
全くわからないんです。引きこもっていても信江さんとは仲が良かったんです。6年前父親が亡くなって、その頃から避けるようになりました。
見て、今度はちかさんが動いた。
あれ、ちかさん外に出て行っちゃったよ。
引きこもりの人って家から一歩も出ないって聞いたけど。
あの子は家の近所なので出かけていきます。辛い時は顔を見に行くみたいです。
ガラクタ山まで来ればいいのに。
引きこもりの方もいろいろなんです。就労や就学をしていない、家の近くにしか外出しない、身内や友達との交流がない方もいます。
信江さんも無視されていたら辛いですよね。
信江さんとの仲を戻さないと。
信江さん辛いの隠してちかさんの前ではいつも笑顔でした。だから昨日の晩、さくら姉さんと小太郎さんに相談したら様子を見に行ってくれました。
オイラを置いていくなんてずるい。
あ、噂をすれば二人とも画面に映ってますよ。
いいな。
こちらは信江さんの家の中。さくらと小太郎は2階にあるちかさんの部屋からそっと出てきました。
みんな物分かりが良くて助かったよ。
あとは1階の信江さんの部屋だけだな。
誰か帰ってきたよ。
ちかさんかな。
ただいま。
え、 信江さん、帰るの早すぎやしないかい？
あ、チカ！
信江さんが靴を脱いでいると、なんと、チカさんも帰ってきてしまったのです。
お母さん、ちょっと具合悪くなって、早退しちゃった。
おい、上がってくるぞ。隠れろ。チカさん、本当に母親と口聞かないんだな。
それより、脱出方法を考えないと。下手すると明日の朝までこのままだよ。
いや、作戦は決行する。
どうやって？あいつらじゃここに来れないだろ。リーダーがいないんだからさ。
福丸がいるぜ。
は？福丸？
あいつだって成長してるんだ。できるさ。
みんなテレビで見てるだろうし、信じてみるか。
画面が消えちゃった。
すみません、どうやら疲れが出たみたいです。
それよりも僕がリーダーって。
ここで男を見せなくてどうするんですか。
福丸頑張って。
でも自信ないよ。
オイラリーダーやりたい。
レオはまだ子供でしょ。
そうそう、レオに任せるのは危険ですよ。
リーダーやりたいよ。
いや、私の心配事でみんなに迷惑をかけられないです。
テレビさんは自力で動けないじゃない。
テレビさん心配いらない。オイラが代わりにやるよ。
いいよ、僕引き受ける。リーダーやるよ。
え？
僕のおばあちゃんの時だってみんなが助けてくれた。今度は僕が助ける番だ。
よくぞ引き受けてくれました。
福丸ありがとう。
うん、みんな急いで行くよ。
現在夜中の2時過ぎ、ようやく信江さん家の玄関前に到着しました。
誰にも見つからずにここまで来れたね。
テレビさんを乗せた台車、私が引っ張るなんて無茶すぎですよ。
ごめんなさい、私だけ楽しちゃって。
あ、こっちの窓から小太郎さんが顔を出してる。
カレン、ミルクとレオは窓から家に入って、僕は自転車と外で見張ってる。テレビさんは扉が開かないようにそこにいて。
全員揃ったね。
ここの家具たちには信江さんの部屋以外話はつけてある。みんな、チカさんを信江さんの部屋に追い込むんだ。
小太郎とレオは2階、ミルクとカレンは私と一緒に、チカさんを信江さんの部屋まで連れてくよ。
派手にぶちかまそうぜ。
にゃ
ー。猫たちの叫び声とともに、チカさんの部屋の家具たちは動き出しました。
地震？収まった？あれ、明かりがつかない。
小太郎がブレーカーを落としたからつかないって。
え、何？猫がいるの？
言えるよ。チカさんの足にまとわりついてからかってやろうぜ。
合点だ。
スーリスーリペロペロペロ。
オイラの肉球気持ちいいでしょう。
いや、やめて、なんか足にまとわりついてくる。
へっへっへっ、猫のお化けだぞ。
いや
ー、怯えたチカさんは部屋を出て玄関のドアを開けようとしました。
開かない。何か外に置いてある。
聞こえないと思うけど、私テレビです。
え、信江さんの部屋の方へ行ったよ。カレン、ミルク、追い込みをかけるよ。
はーい。
お母さん助けて。
チカ、一体どうしたの？
わからない、猫の妖怪みたいなのがいるの。
なんなのこれ、地震じゃないわね。
扉も開かないの、逃げられないよ、どうしよう。
大丈夫、何があってもお母さんが守るから。
信江さんは泣いているチカさんの手を取ると急いで自分の部屋に連れて行きました。
朝が来るまでここにいよう。お母さんがついているからね。
二人はしばらくの間、震えながら肩を寄せ合っていました。
久しぶりにお母さんと話せてよかった。
ちか。
さっきお母さんが
何があっても守るからって言ってくれて嬉しかった。私ずっとお母さんにもバカにされてるって思い込んでたから。
え？なんでそんなこと？
お葬式の時、お母さんとおじさんの会話聞いちゃったの。私の引きこもりを心配してたおじさんに、お母さん女の子だから家事手伝いでいいって、墓守り娘にでもさせるって笑って話してた。
あれはおじさんを安心させるために言ったのよ。
お母さんもお父さんと同じで私が何もできない子だって思ってたんでしょ。
私も間違ってた。チカは辛い思いをしてきたから、今度は好きなようにさせてあげたくってそっとしてたの。チカにはそれが見捨ててるように見えたのね。もっと積極的に悩みを聞いていたらよかった。
私ね、もう一度働いてみたい。だけどまた働いてもダメになるんじゃないかって不安で仕方ないの。
焦らずゆっくり探していこう。引きこもりの相談センターもあるし、今度二人で行ってみない？
うん、一緒に行こう。
誤解が解けてよかった。これも皆さんのおかげです。本当にありがとう。
一番活躍したのは福丸だね。
僕は大したことしてないよ。
そうですよ、一番大変だったのは私だと思います。
でも今回の MVP は小太郎さんにあげたいです。二人を怖がらせて和解に持っていった演出、このひらめき天才です。
いや別に俺は。
もう照れちゃって奥ゆかしいんだから。
バカなこと言ってんじゃないよ。ほら帰るぞ。
はーい。
この物語はフィクションです。登場する人物、団体、名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。
ラジオドラマガラクタステネコスケット隊、作・脚本篠原志恵、演出高橋誠、主題歌いちご渋谷かの、声の出演
さくら渋谷かの、
小太郎川端大輔、
福丸村瀬麻里、
ミルク拓沙里由美、
カレン百瀬舞、
レオ花咲里奈、
自転車猪瀬翔馬、
テレビ佐藤のぞみ。
お聞きいただきまして誠にありがとうございました。次回もお楽しみに。この番組は MK プロの提供でお送りいたしました。いちごにさ